冬の
ライオン。
この番組は山梨県出身以外共通点のない2人がそれぞれ好きなことを話す番組です。
冬のライオン第226回、椿雷堂です。
真冬です。
よろしくお願いします。この収録日の前々日、前日みたいになっちゃったけど、これが収録してるのが火曜日で、その前の、土曜日に、
はい、
収録の感じで言うと、冬来カフェツアーに行ってきましたのでね、
うん、
なかなか楽しい会がまた開けて、
うん、
相変わらず想定の時間に現場に着けないっていうのが 2回連続続いてるっていうのがあるんですけど、
来ないのかなって思ってました
そうだよね。そっちは待ってる側だからね、心配というか待ち遠しいというかね。
え、そうだってみんなのグループの DM に何分ぐらいで着きそうですかって送ったら、うん、ずーっと1時間ぐらい既読1で、
あーそうね、
え、みんな何しちゃったのみたいな
そんなこともありつつだったんですが、その辺の話は、次回を雑談会にして、そこでお話しようかと思うんですが、
はい。
今回は、椿雷堂のターンということになっております。
はい。
でね、このところ、ちょっと前から、いろいろな形でお笑いの話、出てるじゃないですか。雑談会とかに、三拍子さんのライブ行った話が出たり、
はい。
三拍子がテレビに出たよっていう話をしたり、
うんうんうん、
起死回生がゲストに来てお笑いの話したりとか、
うん、
なっているので、今回は僕もお笑いの話をしようかと思ってまして、だからこれ僕、真冬さんが何をどの程度知ってるかわかんないで話すんですけど、
はい、
要は僕が見てきた、テレビで見てきたお笑いの、こう、移り変わりみたいな話をしようかなと思ってるんですよ。
はい。
うん、では、早速入っていこうと思うんですけれども、僕がね、テレビを見始めたというかちっちゃい頃、
はい、
テレビで見ているお笑いといえば、8時だよ全員集合という番組だったんですよね。これはさすがに番組名は知ってるなとは思うんですけど、
はい、
僕が小さい頃、小学校の低学年の頃は、はい、うちがね、父親が、べらぼ
う
に早寝なんですよ。9時といえば確実に寝てるような人だったんで
早
なので子供たちも早く寝させる方針だったみたいで、平日8時とかだったんですよ。
はい。
で8時だよ全員集合っていうぐらいだから8時だと見れないんですけど、で土曜日も学校あったんですけど、日曜日はさすがに休みなので、まあ日曜日、土曜日の夜だから少しおまけでこうもうちょっと起きてていいよっていう感じで、でもちっちゃい頃は、その8時だよ全員集合のオープニングっていうか最初のところのコント、メインのコントが多分20分ぐらいあったと思うんですけど、
はい。
それ見終わったら寝なさいぐらいの感じだよね、ちっちゃい頃。本当にちっちゃい頃は。で、それがだんだんずるずる長くなってきて、まあ8時だよ全員集合を、まあフルで見て寝るみたいになっていくんですけど、
うん。
で、それが小学校低学年から、まあ2、3年生ぐらいかな。で、その頃、その後、多分小学校4年だったと記憶してるんですが、
うん、
学校で、ちょっとヤン、小学生でですけど、ちょっとヤンキーっぽいテイストのある女子が、
はい、
と、そのなんかテレビの番組の話をしてるときに、こう8時代全身を見ててどうたらこうたらみたいなこと言ってたら、
うん、
まだそんなの見てるのみたいな感じだったのよ。
へ
ー。で、って思って、で、何見てるのって聞いたら、ひょうきん族だよみたいな感じで言われて、そんなのあるんだ、見てみようと思って初めて俺たちひょうきん族という番組を見ました。
なるほど。
はい。で、この辺のところから話が始まるんですけど、思い出的にはね、
うん、
で、この、8時だよ全員集合とひょうきん族、俺たちひょうきん族はまさに土曜日の夜8時で、TBS とフジテレビ系、
うん、
で真裏だったわけですよ。だからフジテレビがわざとぶつけてきたのね、その超人気番組に。視聴率とかすごかったから、
はいはい、
なんか 30% 超えてて当たり前みたいなレベルだったから、そこにわざとぶつけてきて、
うん、
まあちょっと切れ者のねディレクターかなんかいたので、で、 じわじわと勝っていくわけですよ。そこにね。
はい。
で、で、8時だよ全員集合が視聴率で、ひょうきん族に負けたということを指して、世代交代って言われたんですよね。で、この世代交代っていうワードが、後々、セイヤが第7世代って言って揉めるのにつながる、第何世代っていう言葉の始まりだと僕は思っています。なので、カウントとしては8時代全員集合のメインだったドリフターズが第1世代。で、ひょうきん族の世代が第2世代で、で、この頃、ひょうきん族がドリフターズに勝った頃に、次の若手が出てきてたのが、はい、トンネルズ、ダウンタウン、ウッチャン、ナンチャンで、ここを第3世代って言ったのが、その第何世代っていうのの始まりは始まりなんですよ。だから第1世代とか第2世代って言い方はなかったのね。言葉としては。後付けで言ったりはするけど、もともとは第1世代が第2世代を倒したぞっていう言い方をしてたわけではないんだけど、で、第2世代っていうところには、ビッグスリーっていう人たちがいました。これわかる？ビッグスリーって誰のこと言ってるか。はい、誰さんと誰さんと誰さん？
ビートたけし、アカシアさんま、タモリ。
そうですね。さすがに知ってますよね。そう。で、これって、僕の勝手な見立てで言うと、いわゆる東京のお笑いと、吉本のお笑いと、特別東京テイストとか大阪テイストでもない人、っていう風に分類できるかなと思っていて、
はい。
で、これじゃあ、第一世代だとどうなるかなっていうと、ドリフターズがどれでもないに入るんですよ、僕の中では。全国とか回ってたりし、8時代全員集合って公開収録だったんで、公民館とかみたいなところで各地回ってたんですよ。で、そういう全国感があったり、まあ、あとリーダーがもともと確か静岡出身だったはずなんで、まあ、特別東京テイストってわけでもなかった。まあ、もともとコミックバンドだしね。で、じゃあ東京っぽいのって誰かっていうと、コント55号。萩本欽一、坂上二郎ですね。で、吉本は、この人っていう、この人、厳密に第一世代か分かんないけど、第二世代の人の兄貴分っていう意味で、横山康史、西川清志。この辺が、その、ひょうきん族が出てくる前から人気があった、それぞれのジャンルの人っていうようなイメージです。この辺が、1966年から69年ぐらいにデビューしてる、そうですよ。僕が生まれる前にもうデビューしてる人。
はい。
で、この前の世代っていうのもちょっと考えてみたんですよ。第ゼロ世代。
うん。
で、これはもう全然僕時代がわかんないんでわかんないんですけど、無理やりひねり出したのは、ドリフターズの兄貴分に当たるのがクレイジーキャッツ。クレイジーキャッツってさすがにもう知らないか。ドリフはギリギリしてても、クレイジーキャッツはわかんないか。
はい。
植木仁志とか花はじめとか谷圭とかっていう人がいて、
うん。
やっぱりバンドだったのね。こっちはジャズかな。ちなみにドリフターズは本来ブルース系のバン、コミックバンドみたいな感じ。トークとかが中心で笑わせたりするけど、音楽をやるのが一応はメイン。で、音楽をやる場所でやってる人たちみたいな感じで。で、同じテイストで兄貴分だったのが、クレイジーキャッツ。で、横山やすしの師匠にあたるのが横山ノックさんなんですよ。だから、無理やり言うと漫画トリオ。横山ノック、上岡龍太郎と、あと、誰なんだろう、なんとかノックさんかな、もともと3人でやってたんですけど。で、東京の方はもっとわけわかんなくって、萩本欽一から見ても、ビートたけしから見ても師匠に当たる人が深見千三郎っていう人で、
はい、
この人は浅草の、なんだ、ストリップ小屋とかでコントをやってた人なので、テレビとかほぼ出てないんですよ。
はい、
で、この人の存在がわかるのを言うと、ネットフリックスだっけでやってた、浅草キッドっていう、浅草キッド、はいはい、東京キッド、浅草キッドか、っていうドラマがあったんですけど、まあ、ビートたけしが主役、若手の頃の話なんですけど、それに出てくる師匠、確か大泉洋がやってたのかな、のが、深見千三郎っていう人ですと、いうのが0世代、1世代、で、第2世代が、たけし、さんま、たもり。ちなみに、たけし、さんま、たもりが1972年から76年のデビュー。で、次のトンネルズ、ダウンタウン、うっちゃなんちゃんが1980年、82年、85年デビュー。
ほう。
ていうふうになってます。で僕の世代の感覚で言うと、8時台を全員集合見てて、ひょうきん族に切り替えて、で、昼間が笑っていいともが始まって、で、笑っていいともやってる時に、さんまが、笑っていいともでタモリじゃ、タモリと喋ってるコーナーやってて、ひょうきん族ではたけしとコンビ組んでたけちゃんマンやってたから、冗談としてだけど、お前はたけし派なのかタモリ派なのかみたいなことを、どっちからも言われて困るみたいなキャラクターで、で、あの人もほら、今さ、お笑い向上委員会とかでさ、音体みたいになっちゃってるけど、若手の時は、なんか、なんていうのかな。ごますってるお調子者みたいなキャラだったのよ、どっちかっていうと。たけしにいい顔しててタモリに言われると、そんなことおまへんがなって言って、タモリさんが一番ですよ、みたいな感じのノリの人だったのよ。で、そんな感じであれこれやっていた。で、この頃の近い世代には、例えば関根勤さんとか、まあ、島田紳助さんも当然そこ入るし、あとは、M1 の審査員やってた巨人師匠とかね、あの辺が大体同じような世代。うん、そうね、あと B&B とかだけど、そんな感じかな。うん。で、次の世代がトンネルズ、ダウンタウン、うっちゃん、なんちゃんなんだけど、トンネルズは、お笑いスター誕生とかから出てきた人で、
うん、
この世代ってみんなまともに師匠がいない世代なんで、トンネルズはもう完全に師匠なし。ね、なんか、僕は大学生の時にたまたま見かけた雑誌、お笑いのことを特集してた雑誌のインタビューでは、自分たちのことを部活の後に部室で笑い取ってたようなのの延長だから、師匠もいないから弟子も取れないし、取る気もないみたいなことを言ってたのね。で、いわゆる、クラスの面白いやつの延長みたいな感じで自分たちのことを言っていて、
はい。
で、ダウンタウンは、まあ、言わずと知れた NSC 一期生。
うん、
で、ハイヒールとトミーズと同期。
うん、
で、ここがヤンキー揃いなんで、すごいメンバーじゃん、それヤンキー臭さが。
確かに。
ダウンタウン、トミーズ、ハイヒールだから、二期生をしこたまいじめて二期生は誰もプロになってないって話を聞いたことありますけど。で、うっちゃんなんちゃん。トンネルズは帝京高校の同級生、ダウンタウンは小学校からの同級生で、高校は別なのかな確か。で、うっちゃんなんちゃんは映画の専門学校の同級生。熊本とどこだっけ、香川だっけかな、徳島かな、なんか四国と九州の出身なんだよね。うん。なのでここはあれ、東京がトンネルズ、大阪がダウンタウン、その他の地域がうっちゃんなんちゃん。いうような感じになっております。
はい。
で、テレビ的には、その、ひょうきん族が終わり、まあ、笑っていいともやってたし、たけしがすごかったのかな。さっき言った、全員集合とひょうきん族っていう話もあったんだけど、
はい。
前、コント55号の萩本欽一さん、欽ちゃんが、
うん。
いわゆる冠番組っていうのを、月曜日に欽ドン、水曜日に、金どこかな？で、金曜日に、週刊金曜日っていうのやってて、他にも、家族対抗歌合戦とか、月一とか何ヶ月に一回だけど仮想大賞とかをやっていたので、
うん、
まあ、なんか、毎日テレビに出てる人みたいな言い方をされてたんだけど、これもちょっと世代交代があって、ビートたけしが、日曜日にスーパージョッキーと天才たけしの元気が出るテレビがあって、
うん、
あとは曜日覚えてないかな。風雲たけし城っていうのがあって、はいはいはい、あと何があったっけ？たけしは、まあ、ひょうきん族もあった時はあったし、から、スポーツ大賞か、テレ朝でやってたスポーツ大賞っていうのがあったり、というような感じで、やっぱり曜日を結構な、ほとんどの曜日に何かしらレギュラー持ってるよねみたいになっていったと。いうのも、金ちゃんの番組が視聴率が下がって終わっていく中で、ビートたけしがいろんな番組が始まっていって、それぞれ視聴率が高かったっていうのも、最初に話した世代交代っぽいことの流れ。
はい。
があって、そんなところに、トンネルズが出てきて、皆さんのおかげですっていう番組が始まって。まあまあ、その前にオールナイト富士とか、夕焼けにゃんにゃんとか出てたんだけど、で、オールナイト富士に出ている時にレコードデビューして一気っていうね、もう今の倫理観ではありえない、お酒の一気飲みを煽るような歌を歌っていて、 で、なんか最近とかでもたまに衝撃映像的な感じで出るけど、暴れまくった石橋貴明が、テレビ局のあの、何、しっかりした台がついてるカメラあるじゃない？
はいはいはい。
あれをガンガン揺らして倒しちゃってぶっ壊したらしいんだよね。
やば。
で、もう、石橋貴明も真っ青になってるし、ノリタケ俺知らねえとか言ってるし、みたいな状況になったのがそのまま流されてるんだけど、で、そっから頑張って自分たちの番組を始めて、今何やってるのか分かんないけど、笑点ってあるじゃない、はい、あの、座布団取ったりやったりするやつのが、昔は、夕方の5時20分からだったんだよね。
うん、
で、そこの前の枠もトンネルズが持ってたし、で、他にもいろいろやってたな。だ、ネルトンベニクジラ団。って知ってる？知らないよね。
知らないです。
ネルトンパーティーって言葉も知らないよね。
知らないです。
今のリアリティショーとはちょっと違うんだけど、要は合コンみたいなことをテレビ的にやるのよ。
うん。
で、10人もいたかな？ 8 人か10人ぐらい男も女もいて、
うん。
で、一人一人インタビューして、で、なんか例えば、戦場パーティーみたいなのとか、ホテルとかでパーティーみたいなのをやって、それぞれが、まあ、合コンだからさ、いろんな女の子に声かけたりとか、そういう飲みながら、お酒飲みながらみたいなのを中継して、それを実況中継みたいに解説席というか、実況席みたいなところで、トンネルズの一人が、どちらか一人がそこをレポートするような、交代でレポートするようなやつで、で、最後に告白タイムっていうのがあって、で、順番に行くわけ。男の方が一人ずつ、じゃあ、君は誰に行くのかって聞かれて、なんとかさんに行きますって言って、その人の前行って、なんとかさん、最初から第一印象から決めてましたとか言って手を出すみたいな感じで、
うんうん、
で、なんか花か、なんか受け取るのかなか、ダメな時はごめんなさいっていうっていうのがフォーマットになってて、
はいはい、
で、一人が行ったところに俺もその人に行きたかったのにっていうのがあると、ちょっと待ったっていうのがあって、ちょっと待ったコールとかっていう言葉もなんか当時は相当流行ってたんだけど、で、行って二人とか三人とか並んで一言ずつ自分たちのアピールみたいのして、誰か選ばれたり全員断られたりみたいなことをやってた、そういう合コンみたいな番組があって、で、これがトンネルズの名前ひっくり返して、ネルトンベニクジラ団っていうタイトルだったんだけど、
うんうん、
このパーティー形式、要するに合コンの形式を、一般の、なんていうの、イベント会社みたいなところがパクって、ネルトンパーティーをやりますっていう企画とかをいろんなところに媒体に出して、
うん、
要は合コンを仕切るみたいなことをやってる企画会社みたいなのがあったのよ。イベント会社みたいなのが。で、そういうところでよくネルトンパーティー、今で言うとマチコンみたいな感じで、そんなことがやられているきっかけにもなったりしたのがトンネルズだったりもすると。
なるほど。
あと、おかげでした、じゃない、おかげです。皆さんのおかげですって番組があって、一回、忙しすぎて、一回半年くらい休んだ時期なんだよ、トンネルズが。
はい。
で、その時に、穴埋めの番組をやらなきゃいけないっていう時に、白羽の矢が立ったのが、うっちゃんなんちゃんで、で、うん、そういう状況で始まった番組だったので、誰かがやらねばっていうタイトルで、木曜日の夜9時かな？
はい。
の、その枠を穴埋めしたのがうっちゃんなんちゃんで、そっからうっちゃんなんちゃんも、なんつうの、ゴールデンで自分の冠番組みたいのが始まっていく。で、半年ぐらい経ってトンネルズが戻ってきたので、うんうっちゃんなんちゃん、まあもともとそういう契約だから、うっちゃんなんちゃんはそこでお役ごめんだったんだけど、ちゃんと人気も取れてたので、曜日を移って日曜日かなんかになって、
うん、
うっちゃんなんちゃんのやるならやらねばっていう番組にタイトルが変わって、
うん
ここで、ポケットビスケッツとか、ブラックビスケッツとかっていうグループの歌が出てくるようになるとか。
はい、
で、元のトンネルズの方は、皆さんのおかげですっていうタイトルだったのが、このタイミングで皆さんのおかげでしたというタイトルに変わっています。
はい。
うん。で、あとは、ダウンタウンか。ダウンタウンはもちろん、関西の人の方が詳しいので、あんまり知ったことは言えないんですけど、関西の番組で4時ですよとかいう番組があって、それですごい人気だったと。
うんうん、
いうことらしいんですけど、関東に出てきた時は最初多分笑っていいと思うと、あとクイズ番組とかにちょっと出てたりっていうのが最初で、で、あとガキの使いやらへんでかな。
はいはい。
日テレの今でもやってるね、笑ってはいけないの元になってる番組ですよね。うんうん、昔は、前半、あ、違う、前半がコントとか企画で、後半が二人のトーク、フリートーク系のやつで、話自体も面白くて漫才に近い、本当に、チンピラの立ち話みたいなやつをしていて、まあ、これ言ったのが横山やすしですけどね、最初に話に出てきていた。 ね、漫才やってる途中に止めたんですよね、あれ。横山やすしが、
うん。
多分司会をしていて、ダウンタウンが漫才やってる最中に、
うん、
ステージの袖にいたのを出てきて、やめやめみたいなこと言って、で、チンピラの立ち話じゃないかって言ったっていう風に僕は伝説的に聞いてるので正解かどうかは知らないんですけど、
うん、
まあそんな第一世代かな、第一世代と第三世代の、そんなこともあったんですけど、で、ガキの使いと、あとあれがあったんだ。夢で会えたらっていう、うっちゃんなんちゃんとダウンタウンと野沢直子と清水美智子か。っていうメンバーでやってるコント番組が夜11時ぐらいからやってて、なんかそういう深い枠の、ちょっとまだこれからっぽい芸人さんが出てる、ちょっとおしゃれなテイストの、あの、オープニングのところとかで、ちょっと海外ロケしてアメ車とかにみんなが乗ってるみたいな映像を撮る感じ。あの、めちゃイケとかもちょっとそういう感じじゃない？オープニング映像とかって。ああいうノリのオープニングで、ちょっと、なんていうのかな。お笑いってかっこいいみたいな戦略を多分撮ってたんだと思うんだよね。そういう中で、そういう夢で会えたらとかもあって、だから、うっちゃんなんちゃんとダウンタウンはその一緒に番組やってたりもしたんだけど、
はいはい、
トンネルズとうっちゃんなんちゃんとかトンネルズとダウンタウンっていうのは絡むことがなかったので、後々まで共演 NG なんじゃないかとか言われたり、笑っていいと思うの、グランドフィナーレっていう大きい番組の時に共演したのが話題になったりしたのは、まあそういう形で直接絡むことがなかったから、らしいです。まあ本人たちに言わせると、必要がなかったし、接点もなかったから、別に嫌うも嫌わないもないと、会ったり喋ったりしたことがほとんどないから、とは言ってたし、明確にダウンタウンの方が下なので、キャリア的にね、一応2年ぐらい後輩になってるから、もちろん、二人は、一応、兄さんっていう感じのスタンスで対応してくるから、別にそんなに、これが同期とかだとまたちょっと違ったかもしれないけど、そういうことはなかったみたいです。
なるほど。
トンネルズ、ダウンタウン、うっちゃんなんちゃん。その辺、あ、で、ダウンタウンはその後ごっつええ感じっていうのが始まって、これがめちゃめちゃブレイクしたし、僕も好きでしたね。一番好きだったかな。で、これで今田耕司とかを初めて見たりすることになっていくんですけど、もうちょっと今じゃ考えられないような下品なことというか、エロのニュアンスでやばいこととかも結構やってたと思います。で、次が第4世代に入って、第4世代っていうのが、はい、僕がピックアップしたのはさっきの言い方で言うと、東京が爆笑問題。で、関西がナインティナイン。で、その他がネプチューンっていうイメージです。
はいはい。
まあ、ナインティナインが、まあ一応一番軸かなっていう気はするんだよね。はいはい、お笑い8年周期説の根拠になっているところでもあって、ダウンタウンの1期生から9期生だから8年経ってるってことなんだけど、で、ネプチューンと爆笑問題は、同じ時期に流行っていた、ボキャブラ天国っていう、ダジャレの番組、タモリが司会してたんだけど、
はい、
で、本当のショートコントみたいなすごい短いやつで、最後のオチのセリフがダジャレになってるっていうやつを作ってやるっていうようなコーナーがあって、それがで、ランキングをつけたりしてて、抜群とか、U ターンとかもいたのか。はいはい、あと、カイジャリ水魚、当時のカイジャリ水魚、今のクリームシチューとか、あの辺がいっぱい出てたんだけど、まあ、クリームシチューも相当上だとは思うんだけど、ネプチューンの方が割とゴールデンで冠番組持ったりしたのが早かったりもするので、僕はこっちを入れてるんですが、で、ナインティナインは、もともと天然素材、吉本印天然素材から始まって、で、飛ぶ薬っていうコント番組があって、それがだから言ってみればさっきの、ダウンタウンとうっちゃんなんちゃんがやってたやつみたいなのに位置づけされるような番組があって、そこから、めちゃめちゃイケてるに流れていくと。で、爆笑問題は知ってるかもしれませんが、ちょっと苦労人なので、もともと太田プロにいたんだけど、いろいろあって揉めたかなんかして、辞めるというか辞めさせられたというかがあって、で、奥さんが、社長にする、なる形で、事務所を作ってね、今のタイタンだよね。
はいはい。
を、要するに、始めた時は、要するに爆笑問題の個人事務所みたいな形で始まって、で、売れるまでに時間がかかったけど、太田プロも強かったから、まあ言ってみれば干されてるような状態もあっただろうし、で、ブレイクに時間がかかったんだけど、ボキャブラ天国のタイミングで出てこれたと。 で、本来ならば、うっちゃんなんちゃん、ダウンタウン、トンネルズのすぐ後の世代なんだよ。
はいはいはい。
で、その後に続けっていう感じでいろんな事務所が推してた中の一人が爆笑問題だったし、
うん、
あと、それと同じく、なんだっけ、ボキャブラ天国にも出てたデンジャラスとかもその頃にちょっと売り出してるし、
はいはい
うん、あとサマーズもそうだし、
うん
あとは、やめちゃったけど、テンションっていう、芋洗坂係長がもともとやってたコンビ、
はいはいはい、
田口さんって、今俳優やってる田口さんと組んでて、やってたのがテンションっていうコンビで、で僕、個人的にはこのトンネルズ、ダウンタウン、うっちゃんなんちゃが出てきた後に、この後どういう人が出てくるんだろうと思って、かなり興味深く見てたのがこの世代。で、言ってみれば、なんだ、3.5 世代みたいなところをすごい興味深く見てたんだけど、はいはい、みんなパッとしなくて、第4世代のタイミングで出てきた人が多かった。っていう感じのが第4世代で、なんかこれ喋ろうと思ってたんで、ちょっと調べたら、僕、岡村隆史さんが、第4世代って言い出したんだと思ってたんだけど、
うん、
ネットで調べた限りだと、岡村さん自身は言ってないと言ってるのね。自分は言ってなくて、キャインのアマロくんが言っていたと。
え？
第4世代。俺だったら第3世代には入れない、あの人たちにはちょうど、ちょっと、とても及ばないですっていうニュアンスで、次の世代ですっていうには意味合いで、俺たちは第4世代だからみたいな言い方をしてたらしい。です、
はいはい。
で、まあまあ、その、第3世代のそのすごい人たち、トンネルズ、ダウンタウン、うっちゃんなんちゃんには遠欲を及ばないっていう思いは、岡村さんもわかるから、そういう意味では共感してたみたいなことを言ってました。が、なんとなく、第4世代って言ってたのは岡村さんっていうイメージは拭えないですけどね。で、まあ、ここまでががっつりなんですけど、この後第5世代とかはもう曖昧になってきちゃうっていうのもあるし、あと、年齢で言うと、すごい微妙なところもあって、僕ね、年齢的には多分99とほぼ同い年なんですよ。1個差ぐらいなんですよ。年齢が。で、辻田照之さんも大体同い年ぐらい。
はいはい。
なんですけど、多分そういう風に並べちゃうと、多分この第5世代とか第6世代に出てくるような、バナナマンもほぼ一緒のはずなんですよ。
うんうん。
だから、売れるのが遅くなってくる。まあ、そうそうそう。で、売れるのが遅いケースも増えてきてるじゃない？まあ、冬さんが知ってる頃からは特にそうだけど。なんで、あと、ついでに言っとくと、今の笑福亭右近さん、爆裂級の中村さん、真冬さんしか伝わらないと思うけど、
確かに。
その人も僕と同い年のはずなんで、
うん、
だからそういう風に、売れるタイミングでね、ばらつきが出てくるので、第何世代っていうのと年齢っていうのの開きが結構大きくなってきているのかなと思います。うっちゃんなんちゃんとかトンネルとかダウンタウンはそんなに変わんないと思うんだよね、年齢も。
うん、
で、たけしタモリさんまはちょっと開いてる。多分タモリが一番上でたけしが少し下で、さんまは多分10個ぐらい下だと。
へ
ぇ、うん、売れたのが早かったとかっていうとこもあるんだと思うんだけど。うん。まあまあそんな感じなんで、で僕は今の世代で言うとバナナマンが好きかな、今っていうかその第5か6ぐらいの世代で言うとバナナマンとかが好きかなとは思ってるんだけど、うん、で、東京の話、関西のことはよくわかんないので、東京の話をすると、
はい、
関東って本来コントの土壌なんだと僕は思ってるんですよ。
うん、
やっぱり喋り漫才って関西のものってイメージが強いし。
確かに。
うん。で、そんな中で、特殊だったのがビートたけしというか2ビートが出てきて、あ、漫才やる関東の人みたいなイメージが出てくる。まあ、たけしが漫才を始めるっていうのもその、浅草キッドってドラマでも語られるんだけど、はい、それこそ師匠からはすごい嫌がられるのね、
うん。
コントっていうか、もうちょっと演劇に近いようなコントをやってたので、深見千三郎っていう人は。
はいはい。
うん。だから漫才なんてみたいなところがあったんだけど、そこでたもとを分かつみたいな感じになってくっていう。で、ビートたけしは毒舌、基本的には毒舌でブレイクした漫才師。だから、危険な言い過ぎなことを言って、相方のビートきよしさんが、よしなさいっていうツッコミを入れるっていうね。よしなさいしか言わないのかなっていうぐらいよしなさいって言ってる漫才だったんですけど、で、その系譜を継いでるのが爆笑問題。
うん、確かに。
うん、で、爆笑問題とビートたけし、まあ爆笑問題というか、爆笑問題太田とビートたけしが、 すごく尊敬しているのが立川談志っていう落語家で、この人も割と毒舌というか、世間の人がギョッとするようなことを言うタイプの人。よく覚えてるのが、なんか話の流れがあってのことなんだけど、学校は生徒のためにあるんじゃなくて先生のためにあるんです。病院も患者のためじゃなくて医者のためにあるんですみたいなことを急に言い出したりするのね。だまあ、常識、まあちょっと言ってることはわからんでもないけど、
うんうん、
普通のフラットな常識からすると、えって思うようなことを言ったりするっていうところがある人で、そういうところが、その、二人、ビートたけし、爆笑問題太田っていうところに引き継がれたのかなと思ってて、で、コントの方は、ちょっと系統は違うんだけど、まあ、コント55号がいて、コント55号は浅草出身なのでね、コンビとして浅草出身なんで、うんその後コント中心のトンネルズ。トンネルズって基本漫才やんないから、コントだから。で、この人は、山手寄りなんだよね。東京の中で言うと。地鉄に乗って新宿とか池袋に出てくるような人たちなの。下町の方、浅草とかの方じゃなくて、新宿からもうちょい山梨側寄り
はいはい。
のところから、多分遊び場が新宿だったり、渋谷だったり、池袋だったり、みたいな人たち。とか、大学はそっちにあるとかね。で、この世代の中には挙げられなかったけど、名前をさっき出したサマーズなんかもそうだよね。東京。まあ、あの人たちは出身した町だけど、
うんうん、
高校が、高輪かな？だから麻布とかあっちの方の都会の方に、おしゃれな町の方にあって、で、そこの高校の同級生。
へ
ー。で、この辺がだからみんなコント系なんだよね。
はいはい。
うん。で、あと、だからさっき言ったバナナマンもコント。東京ゼロさんもコント。
うん、
で、この辺は、東日本全体じゃなくて、まあ、東京出身ってまで限定しちゃうとみんな該当しない人がだいぶ出てくるんだけど。うん、
確かに。
まあ、東京、千葉、東京、神奈川、千葉、埼玉、
うん、
ぐらいの出身っていうところで言うと、今言ったような人たちはみんな当てはまってくるのかなと。で、やっぱり僕はなんだかんだ関東の芸人が好きだなとは思ってますっていう感じかな。
なるほど。
うん。っていう感じで、足早な感じで、各世代のビッグスリーみたいな感じの上げ方で、
あ確かに。
昭和から平成の初期ぐらいに活躍した、テレビで見ててわかる人たちの話をしてみました。ちなみにね、僕ね、まあ、最近三拍子のライブ行く機会が増えてるんで、ちょっとあれですけど、で、あと落語のね、寄席とかはいつも行ってるんですけど、若い頃に、ね、お笑いのライブ見たことあるのは、多分唯一じゃない。サマーズと、今回話に出してないシティボーイズ。で、サマーズは本当に若手の頃、その、一回目のブームがちょっと乗り切れなくてっていうぐらいの頃にライブ行った時は、
へ
ー逆出待ちみたいなことされましたよ。
どういうこと
ライブが終わって暗転してお客さんを出す前に、サマーズの二人が帰り道の通路のところ、建物の中の通路に立ってて全員と握手するみたいな。
ああ、はいはい。
感じ？別にそれ、そういうのやりますよとか言ってなくて、向こうが勝手に待ってるみたいな感じでやってて、で、握手してもらって、みたいな。で、握手するときに、あ、意外とちっちゃいなって思ったっていう記憶がありますけど。
確かに。
トンネルとかがでかいのに、で、そういうテレビの人ってでかいんだろうなって思う印象があったんだけど、
うん。
うん、まあ、特に、三村は結構ちっちゃいから、僕より単純にちっちゃいので、そんな印象あったのと、あとシティボーイズっていうのは、これお笑いなのかすごい微妙なんだけど、メンバー的に言うと、大竹誠、鬼太郎、佐伯茂っていうおじさんたち、なんだけど、ね、やっぱりさっき話にちらっと出したお笑いスター誕生にも出てたし、最近やってんのかな、10年ぐらい前とか毎年一回コントライブみたいなのやってたんだよ。
はいはい。
ただ割とだからコントのテイストが芝居より、
なるほ
ど。真面目な演技をして変な状況が起こったり、一人だけ変なこと言ってるみたいな感じのお笑いなので、お笑いかって言われるとちょっと微妙なところはあるんだけど、ここは好きで、その年一のコントライブに、2年か3年連続で行ったんじゃないかな。
へー。
うん。まあ、機会があったらシティボーイズの話もしてみたいなとは思ってます。3人が個性的なんでね。それだけでも面白い3人だし。まあ、サマーズもね、好きなんだけど、何を話していいのかわからないんだよな。好きなだけなんで。
確かに。難しいです。 シティボーイズってあれですもんね。都市ボーイズの元ネタですからね。
あ、そうなんだ。都市ボーイズってそこなんだ。
そうです。
へえ、それ知ら、まあ、言われてみればそのまんまだけど、うん、知らなかったな。へえ、すごい名前ですけどね。
確かに。
なんか、ちょっとダサいじゃないですか。もう今となっては。
うんうんうん、
ね、なんか、都会の少年、少年っていうか若者たちみたいなニュアンスじゃん、
うん、
で、今も70にもなるおじさんがそのままシティボーイズって名前でやってるっていうのも面白いけど。
うん、
まあでもね、元気に体張るコントをやってましたよ。なんか、
うん、
掛け布団をぶん回すみたいなコントがあって。
え
片手で掛け布団を頭の上でぐるぐる回すっていう、そういうお祭りがあるっていう設定のコントなんだけど。あの、大竹は巻き込まれてる側のキャラクターなんだよね、設定としては。で、そのコントが前半に出てきて、後半の方で天丼的に主題じゃなくて、他の話の流れからそれに入るみたいな天丼で、その布団祭りが始まるんだけど、で、2回も、この年で2回もやらせんなよみたいなことを言いながら頑張って布団をぐるぐる回してるみたいなところで笑いを取ってるみたいな。そういう感じでしたね。シティボーイズもサマーズも DVD とか結構出てるのでね。
うん、
そうね。DVD 見たりしたら話せるかなって感じかな。
確かに。
はい。という感じで。どうでした？今、一通り話したけど。まあ、知ってる話も多かったかなとは思うんだけど。
うん。確かに。本当に私がテレビを見始めるちょい前ぐらいの
話。うん、ああ、うんうんうん。
まあ、だから私の物心っていうかは、多分めっちゃイケとか、うん、レッドカーペットとかその辺。
エンタの話。はいはいはい。うん。
かなと思って。
そうね。エンタの話まではいかなかったらね。あの、オンエアバトル、エンタの神様、レッドカーペット。うん、あとは、あれか。ワンナイロッコンロールとか。
ああ、
はい。あとは、跳ねるの扉とか。
うわあ、はいはいはい。
あの辺ぐらいからが僕あんまりわかんない。
あ、じゃあ世代交代しましたね、私たち。
そうですね。僕ね、あれなんですよ。跳ねるの扉が始まる前に新しい波8っていうのがやってて、はいはいはい、今もずっと新しい波シリーズってやってるじゃない、うんうん、あれの8の時を見てて、あ、多分こいつらが今のナイナイみたいになってくんだろうなと思って見てて、
うんうん、
だから跳ねるの始めの頃とかは見てたんだけど、なんかそこまで来てねえなっていう、俺的には来てねえなってなって、なんとなく見なくなってって、うんそれ以来お笑いから結構離れたかなっていうのはあるんだけど、あとは、オンエアバトル絡みで言うと、僕大学落ち研だったのって言いましたっけ？
私は知ってますけど。
うん、番組的に言ってるからちょっと怪しいけど、落ち研だったんですよ。で、大学の後輩とかが、某プロダクションの企画の学生のお笑いのライブ、みたいなやつ、うんうんうん。ワンコイン寄せみたいなやつ。
はいはいはい。
500円で入れて、だからそのセミプロというか素人みたいなやつが何組か出てきてっていうやつをやってて、うんうん、そこに後輩たちが出てて、僕は卒業した年から始まったんだと思うんだけど、
うん、
で、そこにラーメンズとかエレキコミックとかがいたので、うんうん、あの、感情移入的にはラーメンズとエレキコミックはその次の世代ぐらいだと思うけど、そこは応援してたかな。
うん、
だから、もうね、もはやラーメンズはないけど、ラーメンズは、僕よりだから二つ三つ下なんじゃないかな、年齢的には。ただでも、ざっくり言えば同世代、
うんうん、
って思うと、ナインティナインも、バナナマンも、土田照之も、ラーメンズも、大雑把に言うと大体同じぐらいの世代なのよ。結構売れ方とかで、そのタイミングが、
確かに。
まさにバラバラなんだけど、そう、そういうところもちょっと面白い。まあ、ナインティナインはとにかく早かったからね。僕ら大学生の時にも売れてたからね。
すごい。
だから、ま、イレギュラーでね、今のお笑いの人でなかなか出てこない。1年目、2年目で、レギュラーみたいな感じになってるわけだから。
確かに今はないですね。
うん。
オリレンタルラジオ最後にあんま見なくなったかも。
そうだね。オリラジが最後かもね。あ、口約束だけだけど、オリエンタルラジオがあれですね、漫才協会所属にあります
ね。ああ、ですね。
三拍子さんと一緒ですね。
いや、ほ
ん
と。
ね。もしかしたら、奇跡の共演が見れるかもしれませんね。
いや。
どんな興味なのかよくわから
ん
けど。
どういう気持ちになればいいのかちょっとわかんないんですけど。
そうね。そんな、そうね。今度見る機会があったら東洋館とか行ってみたいし、なんか話せるストックができれば、ね、漫才協会の話をしてみても面白いかななんて思ってます。今結構ね、若手のっていうか、 花輪さんがね、
うん、
ナイツの花輪さんが会長になって、めちゃめちゃ副会長時代からめっちゃ引っ張ってんだよね、その、
うん、
あの、テレビの露出がピークを過ぎたような人たちに声をかけて教会に入ってくれって言って入ってるんだけど、実際に東洋館とかに上がったりする人は多くはないみたいなんで、
うんうん、確
かにそれをどうするかみたいな話になってるみたいですけどね。まあそういう話も、まあ、おいおいできればなと。で、基本的に頻繁にお笑いの話を聞きたい人は、38西東を聞けば。まあ、配信が頻繁じゃないっていうことはあるかもしれませんが。ね。もう、あれですか ?3 回目以降の収録っていうのはまだしてないんですかこの時点、
今、リアルタイム。決まってはいます。
あ、決まってはいる。
やってはないですけど、まだ。
まあでも、まあまあ、遠からず配信はあるかなっていうところですね。はい、まあ、そこは収録したらすぐ配信するから、きっとすぐ出ますよ。
そう、いつ配信になるか私もわからないんで。
はいはいはい。あ、それで思い出したんですけど、これ配信日とはタイムラグがすごいあるからあんまり意味ないですけど。
意味ない。はい。
この配信の、この収録の日は僕が3年ぐらいやってきた月刊〇〇レポートっていうのの最終回の配信がありました。
あら。
お疲れ様でした。ありがとうございました。特に、この番組はね、代打で、真冬さんの代打で美香さんが来てくれたことあるから、はいはい、どうぞその美香さんとやってた番組なんですけども、まあ、今月10月10日の配信で終わりましたっていうのも、まあ一応、まあ、ホックする意味あるか、ね、
うん、
アスケートやってもらったり、ゲストで来てもらったりしてるから、
はい、そうです
ね。はい、そんなこともね、合わせてお伝えしておきますということで、今回の話は終わりですけれども、
ライドさんがもし、
はい、
誰かに一番好きな芸人って誰って言われたらなんて答えるんですか？
さっき言ったシティボーイズかサマーズの可能性が高い。かな、あとね、もうやってないけど、ジョビジョバも好きだったな。あれもよくわかんないんだよな。あれもちょっと演劇寄りの6人組で、今、背のちっちゃいおじさんでマギーって知ってる？役者さんっていうか。
なんとなく、はい。
その人がリーダーだった明治大学のサークルからできたグループなんだけど、前世紀には単独のコント番組とかも深夜帯だけど、二つぐらいやってたんじゃないかな。は、面白い。みんなね、みんな半分ぐらいは役者さんで今も残ってるんだけど、その辺が好きだったけど、あとまあ爆笑問題か。普通にメジャーなところで行けば。大学で漫才、落ち研だったんだけど、落語もやってたんだけど、
はい、
漫才やってたのね、主に。
うん、
で、もちろん比べたら恐れ多いんだけど、テイストとしては爆笑問題に近かったので、で、まあもちろん僕田中の方ですよ。あんな太田みたいな危険な人物じゃないので。
想像できませんから、大丈夫です。
そうですよ、
ね。言われなくても。そうそう
で、そんな漫才をやってたので、やっぱちょっとリスペクトっぽいのはある。本当に恐れ多いし、うぬぼれ甚だしいけど、爆笑問題の日本言論とかってそういう漫才形式になってる本があるのよ。漫才形式っていうか会話形式になってる。本、日本史言論とか、はい、日本史のことを分かりやすくまとめてる本とか、日本そのものをっていうのなんだけど、一応太田がなんか喋ったことに対して田中が相槌を打ってるような構成にはなってるのよ。相槌を打ったり突っ込んだりとかしてるって構成になってるんだけど、まあ全部太田が書いてんだけど、
はい、
これを読むと僕とその相方は自分たちの漫才の台本読んでるみたいな気分になるっていうぐらい傾向としては似てた。恐れ多いのは重々承知です。怒らないでください、皆さん。うん、そんな感じがあるんで、まあ、爆笑問題はそういうリスペクトみたいな、その芸風みたいなところではちょっとあるかな。ただ、単純に好きなのはサマーズ。テレビ、タレント的な意味ではね。で、漫才っていうか、ステージ。そうだな、その辺かな。あと、まあ、まあ、強いてあげれば、あとバナナマンとかかな。
うん、
やっぱりその辺になりますよ。東京っぽいお笑いの人たち。
なるほど。
あんまマニアックなとこ見てきてないし真冬さんはまあ三拍子だからな、逆に聞いても意味がないな、そりゃ。
でもあれですよ、ザ漫才で三拍子が決勝行った時に、
うん、あ、はいはい、
あのラジオで太田さんが三拍子が一番面白かったって
言
ってくれましたからね。自慢ですけど。
そうだね、まあ関東のテイストの漫才師ではあるからね、どっちかっていうとね、まあ出身が東京ではないとはいえ、うん、いいじゃないですか。
はい。
じゃあ、いいですか？ お笑いの話は一旦終わりにして。
確かに。でもなんか、逆にその後の話をライドウさんに知ってほしい回。
ああ、いいですね。いいですね。そうですね。アンサーソング的なやつね。そうそうそう。アンサーポッドキャストね。聞いてみたいです。実際どの辺が人気だったのかとかはあんま知らないので、花輪のお兄ちゃんの方の花輪がめっちゃエンタで毎週最終、最後に歌ってるなという印象ぐらいはあるんだけど、だんだん見なくなる。そうそうそう。その辺なんだよ。だからその後、他の人が歌うようになったなとかまでは知ってんだけど、うん、それが誰とかは覚えてないぐらいの感じなので、
うわ、
そ
うですね。特集いいな。
はい。じゃあ、それも楽しみにしつつということで。
はい、面白かったです。
はい。真冬さんは告知とかはあるの？
これはいつの配信ですか？
これは、来週、再来週の配信です。再来週っていつだ
よ。再来週っていつ？
配信日で言うと、今日が収録日で10日なので、24です。10月24日です。
24。はい、うん。じゃあ、
はい。
28、29が、うん、多分、新元号祭りっていうのがありまして。
富永愛が市民やるやつ？
今年初めて女性の新元号が出るらしいんですけど、はいはいはい、まあ、私はいないんですけど、風林堂の方が出展してると思いますので、もし、はい、観光で来られる方がいたら、お探しください。
あ、そうだね。うん。ちょっと行ってみたかったけどな。富永愛さん見てみたかったけどな。
と、11月4日は、なんだっけな。はい、甲府大好き祭りっていうなんか、すごい名前の祭りがあるんですけど。そこに出たりとか、まあ、冬来カフェは、11月3、
うん、
4、5、
うん、
12、うん、23、うんで、うん、今年は終わりです。
ああ、なるほど。
ちょっと飛び飛びで難しいんですけど、いろんな、あれがあって。
マキタスポーツさんがさ、
はい。
山梨でポッドキャストじゃないや、テレビ番組やってるじゃないですか。
はいはい。
マキタ係長ね。
うん。
で、なんか、開始で、大無人第2回大無人っていうのやるらしいですよね。
へえ。
そういうのに食い込めるといいよね、今後ね。
確かに。
だからちょっとそういうコラボ見てみたいなと思って。
うんうんうん、
で、なんか、マキタスポーツさんに向かって私もポッドキャストやってるんですって言ってほしいけど、絶対言えないんだろうなって思ってますけど。
まあ、そんぐらいのことだったらなんか、ワンチャン言えそう。
あ、いける？あ、ほんと。
うん。言うのは別に。
言うだけならっていう。
言うだけなら何でも。いや、言うことが決まってる方が私ちゃんと喋れるから。
ああ、言葉がね、決まってるとってことね。なるほど、なるほど。
はい。
はい、そんな感じですね。最近言ったり言わなかったりなんで言っときますと、この番組ではお便りを募集しておりまして、お便りの送り先については、番組サイト、
はい、
番組サイトの方に、リンクが貼ってありますのでそちらからお願いします。
お願いします。
番組サイトやツイッターや、スズリで商品を売ってるところとか、
はい、
LINE スタンプとか、YouTube とか。
はい、
もろもろは、ひらがなで冬の、カタカナでライオンの7文字で検索していただければ、それぞれ簡単に見つかると思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
今日、ツイッター見てたら、サッカー好きっぽい、多分、基本英語で書いているツイッター主みたいな人から、あなたの名前は有名な曲と同じ、有名な曲ですみたいな、なんか謎の、
来てましたね。
リップみたいのが来てましたね。冬のライオンっていうね、キャプテン翼の曲のことを言ってるんだと思うんですけど。
え、それって、一緒ですねっていう明るい感じなのか、一緒なんでやめてくださいっていう強い感じなのかが分かんなかった。
そうそうそう。分かんなかった。で、あれ多分英語をそのまま翻訳した日本語を表記してるみたいな感じだったから、テンションが分からなくて、怖くて何も言えなかったです。
私も、と思って、そのまま無視しました。
うん、でもちょっと面白いな。まあね。まあでも、冬のライオンはそれよりも昔に映画とか舞台になってるのでね。
うんうん、
うちが三代目みたいなもんですよ。舞台があって、曲があって、ポッドキャストですよ。
全然関係ないと思う。
だから、冬のライオン第三世代ですよ。言ってみれば。
勝手に、
はい。勝手に言ってるだけです。
はい。
はい、ということでお便りは募集しております。概要欄に、 はい、お便りテーマがいっぱい書いてあります。10個ぐらい書いてありますので、好きなやつ選んでお便りいただければと思っております。一応そこ概要欄に書いてあるテーマは永久に募集しますけど、概要欄に書くのは多分今年いっぱいで終わるかなと思います。
あ、確かに去年決めました。
そうそうそう。こんな感じでお願いします。
はい。
はい、この番組の楽曲提供はカメレオンスタジオ。
はい。
エンディング曲はハルさんでハッピーターン。
はい。
それではまた次回ごきげんよう。
また来週。部屋に人と猫絡まり合って生きています。欲しいものはたくさんあれど大事にしたいこの気持ち、思い出の虚しさも全部それすら愛して飲み込みたいそんな気分。うん、さ大事なものなくした時へたり込んで夕日を見てた。Happy time.